Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課地域生活支援推進室の相談支援専門官、大平慎太郎さんをゲストにお迎えします。おそらく歴代のゲストの中で最も肩書きが長いのがこの大平さんだと思うんですけども、この数年、障害のある人々が自分の地域でよりよく暮らすための様々な支援のあり方について議論が進んできました。障害のあるその一人一人の暮らしに必要なサービスを計画することはもちろんのこと、その人の暮らしに一層寄り添ったより良い、支援を、するために大切なのが相談支援と言われるものです。大平さんは長年この相談支援体制を充実させ、相談支援専門医のスキルアップのための研修などを全国各地で行ってきました。そんな大平さんは現在は厚生労働省で相談支援専門官をしているわけなんですけども、前職がですね、この番組も運営しているこのノマの運営とかですね、アールブルットの発信を務めてきた社会福祉法人のグローの中の企画事業部におられたんですよね。そこでですね、今日は改めて私も久しぶりに大平さんとお会いするんですけども、大平さんが見つめてきた障害のある人の地域生活の支援をより良くするためのこの相談支援という仕事と、障害のある方が造形活動をしていく、そのようなことがどのようにつながっているのか、2回に分けて大平さんのお話を伺いたいと思います。お楽しみに。
この時間はゲストをお招きしてアールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日は KBS 京都とは違いまして、東京都品川にありますグロー障害者相談支援センター、こちらの方からお届けしております。改めて今日のゲストは厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課、地域生活支援推進室の相談支援専門官を務められている大平慎太郎さんです。大平さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、大平さんのまずプロフィールをご紹介させていただきます。大平さんは1975年大阪ご出身です。関西学院大学社会学部の社会福祉を専門され、後に同大学院総合政策研究科を修了されています。2001年に社会福祉法人琵琶湖学園に入職。重度の知的障害者、また重症心身障害者の日常生活支援業務に従事された後に、地域療育と、支援事業のコーディネーターとして相談支援業務に従事されてきました。2011年に社会福祉法人滋賀県社会福祉事業団、現在のグローですね、こちらに入職されて、そして滋賀県より受託した地域ケアシステム推進事業と滋賀県障害者自立支援協議会の事務局業務を担当されてきました。2016年3月にですね、グローを退職されて、同じ年の4月から厚生労働省の現在のお立場として、ご活躍されております。ということでですね、今までのゲストの中で実は一番肩書きが長い、
はい、そうですね、
ちょっと略して厚労省の、障害福祉課の、相談支援専門官ということで、
はい、
大平さんご紹介させていただいたんですけど、実はこの番組、もう始まって今回193回目になるんですけども、はい、一番最初にこの番組始まった時、の立ち上げにも実は大平さん一緒に、伊藤和夫さん、ね、障害福祉の父と言われる伊藤和夫さんの生誕100年記念事業から始まった番組の、ね、当時からも、関わりがあったんですけど、改めて今日大平さん、まずその 今のやられてる厚労省 の、 その相談支援専門官ってどんなお仕事なのかちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、はい、分かりました。肩書きそのものはとてもご紹介いただくときにご紹介される方を悩ませる長いものとなっているんですが、はい、厚生労働省障害福祉課の相談支援専門官ということで、肩書きが表すように障害のある人の相談支援に関わる制度などの、制度をより良くしていこうということに関わる仕事を今はさせていただいています。
はいはいはい、障害福祉分野における相談支援っていう、業務というか事業にずっと関わってこられたと思うんですけども、はいはい、そもそも、ちょっとねなかなか説明長くなるかもしれないんですけども、その相談支援っていうのはどういうその位置づけなんですかね。
はい、そうですね、障害のある人が、生活していく中でその障害を、起因としていろいろ生活の中で困りごとがあるというのが障害のお持ちの方の課題でもあるんですけれども、はい、そういうことを、いろんな支援とかサービスとかを使いながら、できるだけ障害のあるとかないとか関係なく暮らしやすくしていくというのが、障害福祉ではあるんですが、はい、今の制度としては障害のある人は自分が、使いたいサービスというものを選べる制度ということになっているんですね。はい、で逆に言うとそのサービスを自分自身に合ったものを選ばなきゃいけないということになっていますので、そういう選ぶことがなかなか難しい、選ぶことってなかなか私たちでもいろいろ考えながら選びながら情報を得たりその中から必要なものを選び取っていくっていうこと、あんまり簡単ではないんですね。はい、でそういうことのお手伝いをして、ご本人さんが何をしたいのかということをお聞きしたり、ご本人さんって何が必要なのかっていうのを一緒に考えて、こういう支援が必要ですよということをご提案する、そういった仕事ということになります。
なるほど。その、選ぶってことはすごい結構の選択肢があるわけですよね。はい、でその中で、自分自身 の、 その、障害の特性であったりとか生活のリズムであったりとかの時に、やっぱりその、そういうようなことを一緒に考えてくれるパートナーというか、
そうですね、
コーディネーターっていうふうな役割をされてると。
はい、そうです。
なるほど。これ相談支援っていうのはそもそも、以前からその福祉、障害福祉サービスを受け取るっていう時にはもう必ずセットでついてくるとか、相談支援専門医の方に相談したらいいよみたいなことはずっともともとあったような仕組みなんですか？
そうではありませんので、もともと障害福祉の制度、だけでなく、福祉の制度いろいろありますが、措置制度という時代がありました。で措置制度という時代では障害のある人が、市町村であるとか都道府県に相談に行かれて、こういうことで困ってるという相談をされた時に、じゃあこのサービスを使ってくださいということで、行政からもうあてがわれるような形でサービス、福祉の支援を受けてられたっていう時代が長くありました。
はい、
で平成12年ですね、2000年の時に社会福祉基礎構造改革というものが行われて、障害のある人自身が、サービスを選ぶということが可能になりました。
はい、
で障害の分野でも平成15年に支援費制度というものが始まりまして、障害のある人が実際にサービスを選べるという制度ができまして、そのあたりから相談支援というものが本当に必要性が高いということがより注目され始めたところかなと思っています。
なるほど。大平さん自身、大学で、あるいは大学院でずっと社会福祉を学ばれて、
はい、
いきなりその相談支援っていうふうな、現在それがまさに専門だと思うんですけども、行かれたといういろいろ経緯があったと思うんですけども、例えばその相談支援っていうふうなことの前に、障害福祉の分野ではどういったお仕事をされてきたかっていうのをちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、そうですね、もともと大学院卒業してすぐに就いた仕事は、先ほどご紹介もいただきましたが、社会福祉法人琵琶湖学園というところに就職をさせていただきました。でそこは重症心身障害と言われる、重度の身体障害と知的障害をお持ちの人たちが生活されている施設なんですけれども、その法人が運営している、地域での生活支援センターというものがありまして、でその中にある重度の障害のある方が通ってきて昼間過ごされる場所がありまして、そこの支援員として配属をされました。
そこは、そこでずっと暮らされてるというよりは通所というか、要は、ご自宅で生活をされていて昼間も通われるっていうところだったんですね。
はい、そうです。ご自宅で生活されている方が通ってこられて、昼間お食事であるとかおトイレであるとか、そういったお世話をさせていただきながら、その人らしい暮らしということで、いろんな活動をしていただく、そのお手伝いをしていました。
例えばその活動っていうのはどういったメニューっていうのがあったんですか？
そうですね、体をしっかり、まあ、重度の身体障害をお持ちの方も多かったので、はい、音楽に合わせながら体を伸ばしていただく、体を動かしていただくというようなことであったりだとか、まあ、重度の知的障害をお持ちの方も多かったので、はい、より感覚的な刺激をしっかりと受けてもらって、うん、ご本人さんの、まあ、本人がどういうことを好きなのかとか、うん、どういうことに関心があるのか、何を楽しんでもらえるのかということを引き出すような、うん、まあ、粘土を触ったり泡を触ったり、まあ、ボールのたくさんあるプールの中に入っていただいたり、はい、そういう感覚的な活動なども一緒にさせていただきました。
はそれは何というか、その感覚的なものからこう表現されるご本人の意思というか、
はい、
っていうのをもう確認したりとか、はい、ご本人が何望んでるかっていうのを、例えばなかなか言葉で意思疎通ができなかったとしても、はい、そういういくつかの工夫というかメニューを用意することによって、はい、ご本人とコミュニケーションするような道筋をこうつけるという、はい、なんかそういうことがところだったんですかね。
そうですね、はい、まあ知的障害をお持ちの方ですので、はい、なかなか私たちと同じように何がしたいこれがしたいということを言葉に表現される方は少なかったですので、うん、まあ、より単純な刺激みたいなところから始めて、はい、まあ、気持ちいいとか不快だとか、うん、そういうところとか、まあ、笑顔になられるとか、はい、まあ、嫌な顔されるとか、うん、まあ、そういうことを一つ一つ一緒に感じさせていただいて、まあ、こんなことだったら楽しめるんじゃないかなとか、はい、こういう場所に行ったら喜んでもらえるんじゃないかなということを、はいはい、まあ、感じさせてもらって、そういう実際の外出活動なんかにもつなげていくっていうことをしていました。
なるほどなるほど。あの美白学園で の, その、まあ、現場、
はい、
まさに現場でのお仕事だと思うんですけども、その現場で支援に携われて、まあ、その後にあの社会福祉、滋賀県社会福祉事業団、まあ、この番組やってる現在のグローですよね、
はい、
そちらにこう移られるっていうのは、なんかこうきっかけとか、あるいはその現場の中で見えてきた成果であったり課題であったりとか、次この辺のことを障害福祉の分野でやっていきたいみたいな、大平さんの中で変化っていうのはあったんですか？
そうですね、もともと大きな意味で社会福祉の制度を作り変えていくというか、はい、そういうところに関わりたいという思いはありました。ただやっぱりきちんと障害のある人がどう生活をされていって、はい、まあ、どんな人たちなのかということをしっかり分かってない状況では、それもできないと思ったので、はい、最初は現場の仕事をしたいという思いがあって、
はい、
まあ、美白学園に就職をしました、
はい、
でさらに、まあ、その中で、相談支援っていう仕事があるってもともと知ってましたので、はい、そういうことに関わりたいと思っていたら、まあ、ちょうど美白学園の中での人事異動がありまして、うん、はい、実際に地域で暮らしている方の困りごとにお聞きしながら、それを解決するっていう相談支援の仕事に就くことができました。
あ、なるほどなるほど。まず美白学園の中での人事異動で、はい、改めてその地域の今 の, その相談支援というのにつながるような仕事をされるというところがあったんですよ ね,、はい、そ, ですね。でまあ、その後、ね、肩書きの中にもグローの方で地域そのケアシステムみたいなものを作っていくとかっていうのがあったんですけども、はいはい、こういったものっていうのはなんかその話、その言葉だけ聞くと、はい、なんかその相談支援っていうふうなものを、はい、まあ、専門性を高めていくことと、相談支援っていうのがまあ行われる要は目的で地域で生活をしていただくことですよね、はい、その障害ある方、はい、ってなったら、まあ、地域のどういうふうな、なんていうんですかね、その地域自体の特性っていうか、はい、どういう方がどこに住んでいて、どういうふうなネットワークを組めるかとかっていうふうなこともあると思うんですけど、そのあたりっていうのはなんか、
そうですね、はい、まあ、昔から地域で暮らされている方もたくさんいらっしゃったんですが、はい、いわゆる施設での福祉が中心だった時は、はい、施設の中にあるもので、まあ、その方の生活すべてを賄うということができていました。で、まあ、地域でお住まいの方であるとか、施設の中から地域に出ていただいて暮らしていただくためには、そういう一つのこう、まあ、施設だけで賄えてたものを地域のさまざまな資源を使って、まあ、支援していかなきゃいけないということになります、
はいはい、
でそれを、まあ、つなぎ合わせていくのが相談支援専門員の仕事かなと思っていました。
なるほど、はい、はい、その相談支援専門員はその地域の中での要はリソースというか資源をつなぐっていう時の具体的には、例えば、まあ、イメージで言ってるんですけども、
はい、
例えばここにはこういうふうな医者がいてとか、
はい、
例えば、まあ、ね、社会福祉協議会みたいな、ね、はい、存在もありますし、
はい、
で地域でこういうなんか世話焼きのおばちゃんがいてみたいなこととか、なんかこういう、なんていうか、こういう物件を持ってる方がいて、ここはグループホームとして使えるんじゃないかとか、
はいはい、
なんかそういうのをこうどうやって情報をこう集めていって、具体的にその人のサービスっていうのをつなげていくっていうのは、はい、なんかこうそこの具体的にはどんな感じで動いていくものなんですか？
そうですね、まあ、一つはやっぱり必要に迫られて てというか、はい、ご本人さんの困りごとに対して何かそこに答えてもらえる、うん、関わってもらえる人がいないかどうかということを探しに行くんですが、あ、はい、まあ、それ以前の段階で、はい、地域に何があるのかっていうのを自分の足で見て、つながってっていうことはやっぱり心がけて
ました。本当にリサーチするんですね、地域の人材とか地域性を。
はい、まあ、特にあの福祉の、まあ、事業所さん、ヘルパーのを派遣してくださる事業所さんであるとか、はいはい、ショートステイで受け止めていただく事業所さんであるとか、はい、通所施設の事業所さんであるとかについてはしっかり顔を合わせて、うん、まあ、自分がどういう仕事をしているのかとか、うんうん、まあ、っていうことをやり取りできるように、まあ、そういう顔の見える関係性作りっていうのはやっぱりさせていただいてました。
なるほどなるほど、まあ、そういったね今の話っていうのが、まあ、グローでのお仕事ともつながってくるんだと思うんですけども、ちょっとさらにそもそものお話を伺いたいと思うんですけども、はい、大平さん、その大学でまずもう、まあ、福祉一直線といいますか、
そうですね、
学部でも社会福祉学ばれて、まあ、そのまま研究、ね、はい、されて、そして障害福祉まず現場に行かれて、はいはい、で現在のようなお立場になっていくっていう時に、もともとその障害福祉、まあ、まあ広い意味でさらに言うと福祉でもいいんですけども、はいはい、に関心を持ったきっかけっていうのは遡ればどのあたりになるんですかね。
そうですね、まあ、社会福祉のことを学ぼうと思ったきっかけは、はい、まあまあ、うちの姉が先に福祉の仕事をしてましたので、でまあ、その話を聞いてると面白そうだなと思って、はい、学んでみたいっていうのはそこからでした、うんうんうん、で実際に大学に入って社会福祉を学び始めて、はい、特に障害福祉っていうことに興味を持ったっていうきっかけがあるんですけれども、はい、まあ、当時の友人というとあれなんですが、はい、当時付き合っていた彼女がいるんです。
面白そうな話ですね。
彼女の家に遊びに行ったんですね、はい、でその時に、まあ、本棚を何気なく見ていたら、はい、まあ、彼女も同じように違う大学ではあったんですが社会福祉の勉強をしていたので、はい、まあ、同じような分野の本が本棚に並んでいたんですね。でその中の一つに、はい、あの少し他の本とは違って見えるっていうと、うん、まあ、ちょっと演出しすぎかもしれませんが、はい、まあ、目につく本がありまして、はい、それを手に取って、パラパラっとめくって、うん、面白そうなのでちょっと借りて帰ることにしたんですね、はい、で借りて帰って読んでみるともう、まあ、そんなに厚い本ではなかったんですが、うん、一気に読んでしまってたっていうことがありました、うん、はい、でそれが、まあ、あの伊藤和夫さんが書かれた福祉の思想という本だったんですね、
はいはい、はいはいはい、この番組の初期にももう幾度となく紹介してきた伊藤和夫さんの福祉の思想とそういう出会い方を、
そうなんです、
ね、その時にその読まれた時の感想というか、はい、っていうのは今まで例えば大学で学ばれてたりとか、はい、大平さんがイメージした福祉とは違うものだったんですか、新しく見えたりとか、なんかどういう感じだったんですか。
そうですね、違うものっていうよりかは、はい、すごい新しいものという感じがしました。まあ、戦後の話ではあるんですが、はい、障害のある子どもたちと、まあ、戦後の戦災孤児と言われるような子どもたちを一緒に、はい、まあ、生活していく中で、はい、まあ、共にできること、やっぱり分けて学習すること、そういうことも重んじながら一緒に暮らしていく、共に生きていくってことも、まあ、学べるようなそういう環境づくりもされてきているっていうこととか、はい、そういう実践の中から実際に知的障害者福祉法みたいなところを作っていく、そういうことにも関わっていっている、うんうん、まあ、伊藤先生のまあ、取り組みがすごく新しいなと思ったんですね。
なるほどなるほど、はい、
ただまあ最後の奥付けを見た時に、その本がもう20年も30年も前に書かれている本だっていうことに気づいた時に、うん、はい、すごく衝撃を覚えて、なんていうんですかね、自分が今学んでいることが伊藤先生はそのもっと昔に新しいことと感じられるように取り組みをされていると、うん、それって実は今って全然伊藤先生が想像されていた、うん、こうしていきたいってしていたものにまだまだ追いついていないんだな。
なるほどなるほど、
そういう課題みたいなものを感じました、う
ん、だからその伊藤和夫先生が、まあ、そのそれこそ本当に60年代とか50年代とか、まあ、戦後ですよね、
はい、
伊藤和夫先生が近江学園、まあ、立ち上げられた方としてもよく知られてますけど、はい、本当戦後直後だったと思うんですけども、はい、そうですね、はい、まあ、そういう時に積み重ねてきた思想っていうのが、まあ、ある意味では今にしてもまだ追いついてないというか、はいはい、十分有効であり、はい、もっとこの理想というかを、はい、突き詰めていくのにやれることたくさんあるだろうというふうに、はい、お感じになられたっていうことですよ ね, ですね。なるほどなるほど、まあ、そういうふうなきっかけから実際、まあ、現場っていうのに、まあ、移っていくっていうことなんですけども、はい、大学院では特にどういう研究をされたんですか。
そ そうですね、まあ、学部の時はもう思いっきり社会福祉っていう勉強をしてましたが、はい、もう少し先ほどもあったように、はい、制度を作っていく、うんうんうん、現場の声から制度を作っていくみたいなところに少し興味が湧いていたので、はい、同じ大学の中で新しくできた総合政策研究会っていうところがありましたので、はい、まあ、そこの先生たちとも少し知り合いになっていたので、うん、まあ、そういう社会福祉をしっかり勉強したものも一緒に、あるいは法学を勉強したもの、あるいは経済学を勉強した人、はい、政策学を勉強した人、そういう人が
集まって研究されてますもんね。
そうなんです。そういう人が集まってやる研究家があるっていうことをお聞きをして、はい、まあ、ぜひそこで学んでみたいと、うん、福祉の政策みたいなところに、まあ、話がつなげていけるような研究をしてみたいということで、はい、進学いたしました。
はい、ありがとうございます。まず、まあ、2週にわたってお届けしたいなというふうに思ってるんですけど、大平さん今週はですね、その大平さん自身がその障害福祉分野特に相談支援というところに関わっていく、はい、まあ、経緯みたいなことを、伺いました。次週はまたアールブリッドとか造形活動、福祉現場で行われる造形活動とのつながりなどについていろいろと伺えたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。厚生労働省の、相談支援専門官の大平慎太郎さんの話いかがだったでしょうか。大平さんがこう現場でですね、福祉の仕事をされてきたところから徐々に相談支援ということの専門性を身につけていくその過程について、様々なライフヒストリーを踏まえながらお話ししていただきました。次回引き続きですね、アールブリッドとの関連などについてもいろいろとお話を伺っていきたいと思います。ということで、来週も引き続き厚生労働省相談支援専門官の、大平慎太郎さんをお迎えします。また来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。